長住教会の牧師をさせていただいております中條智子と申します。本日はご一緒に礼拝ができますことを感謝をいたしております。私、長住教会の牧師となりまして5年目を過ごしております。こちらの教会の前の協力牧師をされておられました斉藤豪樹先生は長住教会の2代目の牧師になられまして、斉藤先生が牧師を長住教会でなさっていた頃、教会は非常に大きく成長いたしました。教会組織をしたのも斉藤先生が牧師をされていた頃です。長住教会の歴史の中で、ちょうど今50年史まとめているんですけれども、長住教会の歴史の中で斉藤先生が果たされた役割は非常に大きいと思います。もちろんそれぞれの先生方が牧師が重要な役割を担ってくださってきたのですけれども、そういうわけで筑紫の南教会といいますと、私にとっては同じく斉藤先生が関わられた教会ということで、なんか兄弟のような、一方的に兄弟教会のようなつもりでおります。本日はそうした親しい教会に伺うことができまして感謝をいたします。ちょっと開けます。今日はマタイによる福音書から聖書箇所を選ばせていただきましたが、24節でイエス様は弟子たちにこんなふうに言われました。それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさい。自分を捨てとあります。自分を捨てると言いますのは、決して自暴自棄になることでも、また極端な自己否定をすることでもないと思います。じゃあ何を捨てるのか。捨てなさいと言われる自分とは何か。それは私たちが抱えております自分というものへのこだわりとか固執、それらではないかと思います。自分であれ他者であれ、本当に向き合わなければいけない相手と真剣に向き合うことを妨げるもの、それを捨てなさいとイエス様は言われているのではないでしょうか。今年の9月、私は佐々木さんを支援する会、佐々木和幸さん、ミッションボランティアですけれども、佐々木さんを支援する会主催の第3回ルワンダ和解の現場訪問ツアーということで、ルワンダを訪ねてまいりました。私は佐々木さんを支援する会の世話にはもうかれこれ7年ほどさせていただいているんですけれども、実際にルワンダを訪問しましたのは今回が初めてです。で、初めてのルワンダ、この中にルワンダを訪ねられた方がいらっしゃらないと思ってお話しますけれども、初めて訪ねましたルワンダは、想像以上に緑が美しく、で想像以上に赤土の土ぼこりが舞い、また想像以上に真上から、赤道直下の国ですので、想像以上にもう真上から太陽が降り注ぐ土地でありました。ツリートマトという日本では見かけない皮が硬いナイフが刺さらないフルーツがあったり、またバナナもありましたけども本当に甘かったり、またスパイシーなアフリカンティーであったり、そしてバスに乗らずに歩くことを苦にしないたくさんの人たちであったり、また水がとても貴重であり、青空は透き通るように青く、本当にどれもこれも初めて見る経験、初めて見る風景、初めて食べるもの、初めて触れるルワンダの日常生活を味わってまいりました。やはり行ってみて感じるものがある、感じられるものがあるなというのは本当だと思います。そのようなツアーだったんですが、ツアー参加者14人、それに佐々木さんのもとに留学している日本人学生や、また佐々木さんのもとで学んでいる学生さんたちが加わって、一緒に9日間佐々木さんの働きの現場を訪ねてまいりました。で、参加した人たちが日本に帰りましてから感想文集を作りましたけれども、その中で、その感想文集で多くの人たちがルワンダでの印象深いこととして語っていたのが、そういう食べ物や風景のことだけではなくて、ジェノサイドの被害者と加害者の間の和解の出来事、これがやはり印象的だったと語っておりました。 修法にも少しその触りの部分と説教の今日お話しする触りの部分ということで原稿の一部を記していただきましたけれども、ルワンダのジェノサイドにつきましてはご存知の方は多いと思います。1994年の4月、当時の大統領の暗殺をきっかけに土と呼ばれる人たちと穏健派のフツと呼ばれる人たちに対する大虐殺が起こったのです。まあ、過激派のフツの人たちが土の人たちと穏健派の人たちを虐殺をしたという事件です。80万人とも100万人とも言われる人たちが殺された事件で、この80万人とも100万人ともという数字は実に当時のルワンダの人口の8人に1人から10人に1人と言われております。友達が10人いたらその中の1人また2人が殺されていくという事件です。当時のルワンダもクリスチャン人口の多い国でしたが、このジェノサイドにおきましてはそういうクリスチャンの国でどうしてこんなことがというような思いになるような事件であります。隣人が隣人をナタで襲う、また女性たちをレイプする、次々に死体の山を作る、そういうことが起きていきました。ツアーではそうした体験からのサバイバーですね、生存被害者の方々にお話を伺いましたけれども、本当にそれは悲惨な体験であったのです。被害者の方々が体験したことは凄まじくて、こう体にも心にもざっくりとした傷跡が残されております。レイプをするというのもナタで切りつけるというのも同じ暴力です。それは人間としての尊厳を徹底的に痛めつけ打ちのめして抵抗できないようにするという暴力なのです。サバイバーの方たちはそうした本当に辛いご自身の体験を語りながら、でももはや語ることができない、その時抵抗できないまま死に遺骨となった女性たちや子どもたちの絶望と苦しみを同時に語っておられるような思いで聞きました。その痛みは想像にあまりあるのであります。ただここにも記しましたけれども、ツアー参加者がジェノサイドのことに強い印象を受けたと言いましたのは、生存被害者の方たちのそうした体験の悲惨さだけではなくて、悲惨さのみならず、その被害者の方たちが自分を襲撃した加害者に向かって和解の手を差し伸べたという事実についてであります。被害者の人たちは加害者の自分を襲った加害者に向かって言ったというのです。あなたが真剣に心から謝罪をするならば私はあなたを許すと語りかけ、そして加害者の人たちが本当に真剣に謝罪をしたときにその謝罪を受け入れて許しますと宣言をし、そこで平和な日常を再建しておかれた、その姿を見せていただいたのです。加害者の人たちは通り一遍の謝罪ではなく自分がしたことと真剣に向き合い、また自分が傷つけた相手の家を訪ねるという勇気を与えられています。そこで謝罪をし許されて和解と平和、そして解放を与えられたといいます。その姿を見せていただいてまいりました。被害者の方々もまた加害者の方々もどちらも上辺の許しや上辺の謝罪ではなく、心から許しに生きる、謝罪に生きるということがその語られた言葉からも眼差しからも伝わってきたのです。それは本当に印象深い経験でありました。で、ルワンダで出会った、ルワンダの話をいたしましたけれども、ルワンダで出会ったそうしたジェノサイドの被害者加害者であった方たちというのは、戻りましてこのマタイによる福音書を読みましたときに、まさにイエス様についていくイエス様の弟子であるなということを思わされたのです。謝罪をするということを申し上げました。謝罪をするべきときに謝らなければいけないという事態に直面したときに何が邪魔になるだろうと考えますと、そのときに最も邪魔になるのは自分というものではないかと思います。 謝罪をするというのは相手に自分の最も弱いところを見せたくない姿、弱み、それを見せることでもあります。そうした弱さを見せることを私たちはやはり嫌だという気持ちがどうしても働くのです。相手に対して自分の弱さを見せることが嫌だと思ってしまいます。弱さを見せることで今度は自分が傷つきたくない、軽んじられたくない、自分の体面を守りたい、そういう思いになります。そういう自分へのこだわり、それが謝るということを、謝罪するということを妨げます。そうした私たちにイエス様は語っておられるのだと思うのです。私についてきたいと思うなら自分を捨て、自分の十字架を追って私に従ってきなさい。ここで言われているのはそういう意味での自分を捨てなさいということではないでしょうか。自分の体面を守りたい気持ち、自分の弱さを見せたくない気持ち、晒したくない気持ち、他者だけではなくイエス様にさえそういうものを見せたくないと自分にこだわる、それらがイエス様についていくことを妨げるものであり、だからこそイエス様は自分を捨てなさいと言われたのだと思います。続いてイエス様はもう一言、もう次のことを言っておられます。自分を捨て、自分の十字架を追って私に従ってきなさい。自分の十字架を追って、では自分の十字架とは何でしょうか。自分の十字架を追うと言いますと、あ、この仕事は私の十字架だとか、生活の大変さ、あ、これが十字架かと思うかも、思うこともできます。ただ今日この聖書を見ますときに、この直前の自分を捨てのつながりの中で、この自分の十字架を追う手を捉えますならば、この十字架、私たちが追うべき十字架とは、私たちにとって今度は許せない相手を許す決断と言えるのではないか。同時に許されないかもしれないと覚悟しつつ謝る勇気、これが自分の十字架ではないかと思い至ります。謝罪をすること、それは自分の対面にこだわっていてはできません。また許すということも自分にこだわっていてはできないのです。そこには痛みがありますし、勇気が必要です。十字架を追う、それはその謝罪をする勇気、また許す勇気、その決断を担っていくことです。イエス様に従いたいと願うならば。で、この十字架を追う、自分の十字架を追って私に従ってきなさいとありますけれども、さらに考えますと、この十字架を追うというのは一回限り、一時十字架を追う、それで終わるのではないのです。十字架を追うというのはずっと続くことです、ことであります。ルワンダのお話も少しさせていただきたいと思うんですけれども、ルワンダでツアー参加者はフィールドワークをする機会がありました。どういうフィールドワークかといいますと、参加者が4つのグループに分かれて、生存被害者の方の家を訪ねる、あるいは別なグループは虐殺加害者の家を訪ねる、そのようにして小さなグループでその加害者あるいは被害者の方のお宅を訪ねて、家の中で本当に少人数でお話を聞くという機会をいただいたのです。私は虐殺加害者の方、アンドレさんという方でしたけれども、その方の家を訪ねるグループになりました。アンドレさんという方は数年前にようやく、ジェノサイドから25年ですけれども、数年前にようやく自分が襲撃をした被害者の方を訪ねて、謝罪をし、また和解を成し遂げた人であります。 このアンドレさんが、ツアー参加者4人と、まあ、通訳の方が何人か通訳として参加してくださった方5、6人迎えてくださいまして、私たちに何でも聞いてくださいと言ってくださいました。でいろいろ質問させていただいたんですけども、参加者が初めに聞きたかったことは、あなたにとって和解とは何ですかという質問でした。あなたにとって和解とは何ですか。皆さんはそう問われたとしたら何とお答えになるでしょうか。加害者として被害者との和解ということを本当にずっと考え、自分自身の課題として捉えてきたアンドレさんは、私にとって和解とはプロセスですと言われました。プロセスです。一回謝っておしまいではないのだということです。平和な関係をずっと紡ぎ続ける努力、誠実に相手と向き合い続ける真摯さ、それこそが和解だというふうに言われました。アンドレさんという方が襲撃に加担した被害者の方というのはサベリアナさんという名前ですけれども、この方は襲撃された時に、被害者の方はナタで顔や手を切られて深い傷を負った方であります。で体が不自由になって生き残りましたけれども、今でももう水を汲んだり家畜の世話をしたりするのがとても大変になっています。で実はこのアンドレさんとサベリアナさんは同じ村に育った、ほとんど同級生のような親しい、もともとは親しい関係であった。でもそこでジェノサイドが起き、被害者と加害者となった。今アンドレさんは和解と謝罪をし、和解を成し遂げて、サベリアナさんの日常生活を具体的に助けることをしていると言っていました。立ち寄って声をかけたり、また一緒にお茶を飲んだり、そういうことを一緒にしている。その積み重ねが和解のプロセスであるというのです。日常生活を助けたり立ち寄って声をかけるということを前はできなかったと言います。でも今それが気兼ねなくできるようになった。生活を助けることができるようになった。それがどれほど自由で、どれほど心が解放されることであったか、謝罪をする前には想像できなかったとアンドレさんは言います。そのように謝罪し続けること、和解のプロセスを歩むこと、それがアンドレさんにとっては十字架を負うということであります。自分を捨て、自分の十字架を負ってイエス・キリストに従っていく。自分を捨て自分の十字架を負うことで自由にされ解放される。アンドレさんが自由にされ解放されたということ、一見信じがたいことかもしれません。でもその言葉は、アンドレさんのその言葉は、自分を捨て自分の十字架を背負うことで自由にされ解放されるということが真実であるということが語られているのです。25節から26節には命という言葉が4回繰り返されています。自分の命を救おうと思う者は、また自分の命を失う者は、自分の命を損したらその命を買い戻すことができようか。命という言葉が繰り返されております。これギリシャ語ではプシュケという言葉ですけれども、肉体的な命という意味ではなくて、存在そのものと理解されると言います。体も心も魂もすべて含んだ存在そのものを指す命です。でこの命は不思議なものでありまして、自分で自分の命を救いたいと思うと失うし、イエス様のために失うならばそれを得ると言われています。人の命の価値というのは、自分が思うよりもはるかに重く、全世界に匹敵するくらい、大きいというのです。重いというのです。 私たちは自分で自分の命を救おうと思って救えるものではない。あのジェノサイドの被害者の方たち、先ほどはアンドレさんの話をしましたが、サベリアナさんのようなジェノサイドの被害者の方たちは、人間としての尊厳を徹底的に傷つけられる経験をした方たちです。自分の命の価値が本当に軽んじられる経験をされておられます。そしてその痛みが今も体にも心にも残っているのです。しかしジェノサイドの後、そうした被害者の方たちは、キリストのゆえに自分の命の価値を再び見出してゆかれました。あ、自分の命は尊いのだということをもう一度取り戻してゆかれた。そして自分の命の価値を見出し、尊厳を取り戻したときに、キリストのゆえに許すという決断へと踏み出してゆかれました。そこには佐々木さんをはじめとする支援者たちの助けがありましたけれども、関わりの中で被害者の方たちが一歩を踏み出し、自分を傷つけた加害者を許すということで、お一人お一人がその命の価値を取り戻して行かれたのだと思います。ジェノサイドにおいて命の価値が損なわれたのは被害者の方だけではありません。人を傷つける経験をした加害者の方も、そこで自分の命の価値を損なっております。しかしキリストのゆえに人を許すこと、またキリストのゆえに謝罪をしていくこと、それは命を得ることです。ルワンダの方たちはまさにそうした命に生きておられる。27節に、人の子は父の栄光のうちに御使いたちを従えてくるとあります。そしてその時には行いに応じてそれぞれに報いると語られております。私たちはイエス様が再び来られるその時、あなたは本当によくやったと褒めていただけるような歩みをしたいと願います。自分を捨て、自分の十字架を追って許す決断に生きていく。自分を捨て、自分の十字架を追って謝罪をするプロセスに生きていく。和解と平和に生きていく。それが自分自身の命の価値を重んじることだからです。ルワンダの生存被害者の方たち、また加害者の方たちは、終わりの日を見つめ、そこにまっすぐに立っておられるのです。イエス・キリストが十字架にかかられ、そして多くの苦しみを受けて殺されるのは、私たちにこの命の価値を取り戻させるために他なりません。私たちのこの価値は、命の価値は、イエス・キリストの十字架によってのみ代価が支払われるほどに、それほどにようやく重いのです。それでようやく釣り合いが取れるほどに重いのです。ですから私たちは、この方についていきたいと願います。私たちに命の重さを教えてくださり、その重さを担ってくださったイエス様についていきたい。和解のプロセスを歩むこと、また命を取り戻すこと、謝罪をすること、許すこと、実際には人間には不可能に思えるかもしれません。自分を捨て十字架を追って従うなど、自分にはとてもできないと思われるかもしれない。しかしそのことを成しておられる方たちがおられるのです。許すという十字架を追って和解のプロセスを歩む方たちに、私たちはやはり学びたいと思います。人間には不可能と思えるかもしれない。でも成し遂げてくださる神様はおられます。 神様がおられますから、私たちの苦しみは虚しくは終わりません。ルワンダの方たちの歩みはその証です。ルワンダの方たちの歩みに私たちは復活の主が伴ってくださっていることを見せていただく思いがいたします。自分を捨て、自分の十字架を追ってイエス様に従う、イエス様についていく、命の価値をあがなわれたものとしてそうする、その私たちの歩みを、皆さん方の歩みを神様は祝福してくださるでありましょう。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、イエス様は弟子たちに言われました。自分を捨て、自分の十字架を追って私に従ってきなさい。この言葉は今私たちにも呼びかけられています。自分へのこだわりを捨てること、自分では到底できないと思う謝罪を、自分では到底できないと思う許しをキリストのゆえに成し続けること、そのようにしてイエスキリストに従っていく、私たちには不可能にも思えます。しかし私たちには不可能にも思えることを神様は確かにルワンダの方たちに起こしてくださっています。神様、どうぞイエス・キリストに私たちも希望を置き、自らの十字架を背負いながら平和を作り出す技をなさせてください。その技に私たちも加えてください。イエス・キリストに真実に従うものとしてください。主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。